暁荘第2回。若者の町と呼ばれている吉祥寺のにぎわいは想像していた以上のものだった。平日の昼下がりだというのに、駅から絶え間なく人の波があふれ出し、栄子を取り囲んでは急ぎ足で追い抜いていく。春を飛び越えてもう初夏の装いの若者たちや、ショーウィンドウの華やかな飾り付けに目を奪われて、なかなか足が前に進まなかった。商店街を通り抜けて五日市街道を渡ってすぐのところに暁荘はあった。玄関周りがきれいに掃き清められ、打ち水の跡が春の日差しを受けてキラキラと輝いていた。かなり古い建物だと聞いていたが、表から見る限りではそれほど気にならない。現像の話では一階の二部屋をぶち抜いて管理人室兼住居を用意するということだった。そのために今一階に住人を入れていない。通りに人の姿がないのを確かめてから、英子は素早く建物の中に入り、一番手前の部屋に忍び込んだ。ドアを開けたところが三畳ほどのキッチンになっていて、廊下に向かって流し台とガスコンロが並んでいる。その奥の六畳の部屋は、右側が押し入れで左が壁。南に向かった正面に大きめの窓がある。カーテンのない窓から西日がまともに差し込んで、殺風景な部屋を白っぽく浮かび上がらせている。窓を開けると、手を伸ばせば届きそうなところに隣の建物が見える。右を向いても左を見ても、目に入るのは灰色のコンクリートの壁だけだった。隣の部屋もここと大差あるはずがない。思ったよりはるかに狭い部屋だった。この部屋を二つ合わせただけが、英子と直也に与えられるスペースであり、コンクリートの壁肌だけが窓からの景色になる。吉祥寺の街を歩いた時の弾んだ気持ちが、一瞬のうちに重苦しいものに変わっていった。5歳になったばかりの直也のことを一番に思った。郊外にある今のマンションの周りには野原や小川があって、直也の格好の遊び場になっている。同じ年頃の子供たちと時間を忘れて遊んでいる。その直也をこのコンクリートジャングルに閉じ込めてしまうことに戸惑いがあった。直也だけではない。英子自身もこの部屋で長い一日を過ごすことに耐えられるかどうかもわからない。見知らぬ土地で寂しく暮らすのなら、守るとの思い出が相手をしてくれる今のマンションにいた方が救われる。英子は重い心を抱いたまま暁荘を出た。友人に預けてきた直也のことが気にかかったが、このまま帰る気にもならず、思い切って現像を訪ねてみることにした。現像の家は吉祥寺の外れの高級マンションが立ち並ぶ一角にあって、がっしりとした石の門がひときわ目立つ建物である。この門をくぐると深い緑が生い茂った奥に広大な屋敷の姿が現れる。その姿を見ていつも一瞬足をすくませてしまうのは、屋敷の広大さが現像の財力と重なって栄子を圧倒するからだった。突然訪れた栄子を現像は驚きもせずに迎え入れた。
どうだった？若月荘は見てきたのだろう。
はい、今その帰りなんです。
鬼の実業家として恐れられている現像も、和服でくつろいでいる姿にその面影はない。英子の前では常に優しく穏やかな叔父であった。叔母の文とも挨拶を交わした後で、英子は若月荘を見てきた感想を正直に打ち明けた。
英子がそう思うのだったら好きなように改築していいんだよ。どうせ一階に人を入れるつもりはないから、何部屋使ったって構わない。
現像は、なんだそんなことかというように軽い調子で言った。
直也のことも心配ない。近くに武蔵野八幡神社があって、境内が小さな公園になっている。子供がいつも集まっているし、その隣は幼稚園だ。頼めばすぐにでも入れてもらえるよ。
それに 英子さんが出かけるときは直也くんをここへ連れてくればいいわ。庭もあるし、池に鯉もいるし、退屈しないわよ。私も直也くんと遊べて嬉しいわ。
お茶の用意をしていた文が手を止め、物静かなおばにしては珍しくはしゃいだ声を出した。
住居のことも直也のことも源蔵の口ぶりでは問題がなさそうだった。
英子はふっと肩の力を抜いた。
管理人の仕事だって簡単だ。月末に家賃と一緒に各部屋で使った公共料金を集金することと電話の取り次ぎだけだ。最近では各部屋に電話があるからその必要もほとんどないけどね。
英子が次に気になっていたことも源蔵は先回りして説明してくれた。
それじゃあ一日中部屋にいなくても構わないんですね。
そうだよ。普通の生活をしていればいいんだよ。管理人がいるというだけで住人の心構えが違ってくるんだ。要するに管理人という名目で赤月荘に住んでくれればいいんだよ。
もう一度よく考えてから返事をしますと言い残して席を立った英子を源蔵と文は玄関まで見送った。そしてしみじみとした口調で言った。
今のままではいけないよ。守もあの世で心配しているに違いない。直也のためにもしっかりしなくては。
私たち二人だけの暮らしでしょ。英子さんが近くに住んでくれればこんなに頼もしくて嬉しいことはないわ。
二人の言葉に深々と頭を下げて別れを告げた。
吉祥寺の町はすでに夕暮れの中にあった。英子は再び赤月荘の前に立ち、夕焼けに染まる建物を眺めた。屋根の瓦がオレンジ色の光の中でキラリと輝いて見える。隣のビルがただ眩しいだけの尖った光を放っているのに比べて、どこか吸い込まれるような暖かさを持った光だった。源蔵が最後に言った言葉と夕暮れに立つ赤月荘の姿が英子の胸を切なく締め付ける。
確かに今のままではいけない。守の残してくれた保険金でたちまちの暮らしはどうにかなるが、直也の将来を考えるとそうのんびりともしていられないと言って直也を置いて勤めに出ることもできなかった。そう思うと管理人という仕事は今の自分に一番ふさわしい仕事である。思い切って新しい環境に飛び込むことが自分たち親子を立ち直らせる原動力になるかもしれない。誰かがぶつかったような気がして英子は我に返った。見渡すと人の波が何重にもなって英子の周りを通り過ぎていく。眩しいほどの照明の下で吉祥寺はますます華やかに活気づいてきている。英子は大きく胸を張って歩き出した。すぐにでも改築に取り掛かりそうな源蔵の口ぶりだった。一ヶ月もすれば赤月荘に引っ越すことになるだろう。この春は忙しくなりそうだった。思い切った改築工事が手間取って英子が赤月荘に引っ越してきたのは6月になってからだった。一週間という日があっという間に過ぎ、ようやく部屋の中が片付いたところである。英子は朝日を浴びながら玄関周りを掃除していた。2階の廊下とトイレは2階の住人たちの当番制になっている。独身男性は掃除用品やトイレットペーパーの費用をすべて負担する代わりに掃除当番は免除。長く住んでいる住人同士でうまくやっているようだ。1階の玄関と廊下、2階へ続く階段が英子の掃除区域である。それと週に2度のゴミ収集日にポリバケツに入っているゴミをまとめて収集場所に持っていくこと。
生ゴミと普通のゴミがきちんと区別してあるので、そう大した仕事ではなかった。赤月荘の玄関は、格子の2枚の大きな引き戸がある3畳ほどの叩きで、両脇に木製の下駄箱と郵便受けが部屋の数だけ並んでいる。土足厳禁と書かれた張り紙が、この建物の年来を感じさせている。玄関の前と叩きをほうきで掃いた後、引き戸や下駄箱を水拭きする。キュッキュッと音がするほど力を入れて拭いていくと、木目が鮮やかに浮かび上がって光沢が出てくる。よほどしっかりと建てられているらしく、まだどこも傷んでいない。現像の赤月荘に対する気持ちを知った今、そのことが自分のことのように嬉しかった。現像から赤月荘を建てた時のいきさつを聞いたのは、改築に関しての打ち合わせをしていた時だった。現像が引っ越し祝いにシステムキッチンを送ろうと言い出した。こんなに改築にお金をかけてもらった上に高価なプレゼントをいただけるなんて夢みたいです。でももったいなくはありませんか。いずれは赤月荘も壊すことになるでしょうから。英子が申し訳なさそうに言った時、現像の表情が変わった。
何を言うのだ。赤月荘を壊すつもりはない。いつまでも残しておくつもりだ。だからこそまだ若い英子に管理を任せるんじゃないか。
激しい口調だった。英子は思わずその場に立ち上がってしまった。隣の部屋にいた文と直也が驚いて駆けつけてきた。現像はしばらく英子の顔をにらみつけていたが、間もなく平静さを取り戻した。
大きな声を出して悪かった。英子は赤月荘のことを何も知らないんだった。いい機会だから聞かせておこう。
ふみにお茶の用意を言いつけると、今度は声を和らげて話し出した。それは英子が生まれる前の古い話であり、現像が赤月荘をいつまでも残しておきたい理由につながる思い出話だった。